五理解第54節。徳のないうちは心配する。心徳を受ければ心配はない。まず、ご心徳を受けたい。ある人は、金剛教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。愛楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛路のマスターから。ここで師匠大坪宗一郎氏が、まずは一切親愛論のマスターから、とおっしゃっておられます。ここで師匠がマスターという言葉を使っておられる。これは一切親愛論のマスターから、これは師匠が使われる使い方がある意味特徴的というのか、少し違った使われ方をする時がありますが、ここでのマスターというのはおそらく頭でわかるというマスター、そういう使い方だと思います。その何とかをマスターするというと、いわゆるその何と言いましょうか、身につけるという意味がありますけれども、やば一切親愛論をマスターするというその普通と言いましょうかねの感覚からすると、いわゆる一切親愛論を習い、そして覚えて生活の上に表すというのでしょうか、いわゆる行ずる、続婚、行事込んでいるというのを、いわばその野球をマスターしたとか、ゴルフをマスターしたとか、英語をマスターしたとか、英語をマスターしたなどと言いますと、その英語を自由自在に使えるようになったということですから、その一切親愛論をマスターしたというと、もう一切が親愛と悟った、一切親愛論を自由自在に使えるようになったというふうに思いがちですけれども、ここで師匠がおっしゃっておられるのは、そこまでのマスターではないように思います。これは私の感覚ですから、師匠に接してきたとしての感覚ですね。ここで師匠がおっしゃっておられるのは、一切親愛論を勉強しなさいと、そして一切親愛論では何が語られておるか、いわゆる愛楽伝、この一切親愛論というのを、またの言葉で言えば、いわば愛楽伝ということになりましょうからね、その愛楽伝の内容というものが一切親愛論ということでしょうから、その一切が親愛という、その一切親愛というのはどういうことかということを、頭でマスターしなさい、その内容をよく理解しなさいという意味合いにおいての一切親愛論のマスターからですからね、まず勉強しなさいと、まず勉強してください、そこからだという意味合いだと思いますね。いわばその何と言いましょうか、愛楽念は頭で分かり、心で練り、体で行事するということ、これが愛楽念の真髄というのか、命となるものですからね、その子の中のまずは頭で分かる、そういう意味においてのマスター、そこからだということでしょうかね。それで、愛楽では一切をお得にしていく道を教えると。お得にしていく道を教える。いろいろ教えてくださるわけですけれども、神様のお心を心とすということであったり、その道は、ご神徳、お得をいただく道は何なのか。どうすれば お得がいただけれるのかということになると、端的に言われます、愛楽理念の母体、それは成り行きを大切に尊いということだと教えてくださいます。ですから、この成り行きを大切にする尊いということがお得をいただくための道だということになりましょうね。成り行きを大切にせずにおいて、尊ばずにおいて、神様のご神徳、ご信用をいただけれるということはないということですね。昔のいわゆる霊徳者と言われたり、あの人はお得が高いと言われたり、まあ先のことが分かる、未来のことが分かるようになると徳者だとかよく言われることですけれども、まあ人間として先のことが分かるようになると、なんとなく人が敬ってくれたり特別視されたりいたしますね。まあ予知能力とでも言うのでしょうか。そのためにいわゆる荒行をしたり、滝に打たれたり、それこそ断食をしたり、火の行、水の行、いわゆる荒行をするわけでしょうけれども、そこからいただけるそれはいわゆる霊徳だと、まあ一時的な神経が研ぎ澄まされて何かしらそういうものがいただけれるようにはなるようですけれども、それはご神徳ではありませんね。あや行をして水の行やそれこそ火の行や断食の行や、いわゆるあられもない体を痛めるようなそういう修行をして、なるほど、その一心というものを表すということにおいては神様も認めてくださるかもしれませんけれども、氏子が体を痛めては神は喜ばぬとも教祖様は教えておられますね。ですから神様のお言葉であろうと思いますが、氏子が体を痛める、その何と言いましょうかね、いわゆるあられぬ行、和行を神様が喜ばれることはないように思いますね。それこそもうそんな行をしようとでもするしているならば、分かった分かった、あなたの一心は分かったからもうやめてくれ、そんな体を痛めている姿を見るのはこちらの方がつらいと神様がいやいやながらにでもおかげを授けてくださるというようなことにもなってくるのでしょうね。それでその氏子が信用されるかというと、信用はできされないと思いますね。いわゆる霊徳というようなものはいただけるかもしれないけれども、神様のご信用といわれるご神徳はいただけないのではないでしょうかね。ではその神様のご信用といわれるご神徳、頼まんでも願わんでも人入れにものができるような、神様の方が先回りしておかげをくださるような、そういうご神徳、思い以上願い以上のおかげになるというようなご神徳はどうやったらいただけるのか、それが愛楽理念で説かれているわけですね。ですから師匠が和行全廃だと言われたのもその辺にあるように思います。和行をすれば神経が研ぎ澄まされて、いわゆる先のことが分かるようになるとかいったような霊徳的なものは身につくかもしれないけれども、それが真実の助かりにつながるとは言えない、一時的な階層目のものですね。でまた神様が喜んでくださっているとも思えない、身を痛めてまでそんなことはやめてくれと言われるに違いないわけですからね。神様が一番喜んでくださり信用してくださる、それはご神徳を受ける道はいわゆる 成り行きを大切に尊ぶ。なぜなら成り行きというものが神様が私どもに与えてくださったそのお働きであるからですね。神様はつらいのお働き、それをいただいていこうというわけです。それを神様がせっかく出してくださる料理を続行いただいていこうと、こんなものは嫌だ、私の口に合わないから食べたくないとか、こんな成り行きは好きじゃないと、いわば好き嫌いをしていたのでは、神様がせっかく需要のため、心の需要のためとして作り与えてくださったその成り行きを、こちらの方がまあ横に置いとくというのでしょうか、食べないのでは神様が悲しまれる。せっかく心の需要にと思ってこの成り行きを作ってあなたの前に差し出したのに、もしそれが、いやこんなのは嫌だ、おいしくないから食べたくない、もっと別の方がいいと言ったのでは、これは親が子供に何か料理を作って差し出した時でも、子供が嫌いだ嫌だと言われたら、せっかく作ったのにという思いがやはりしますよね。悲しいものですね。子供がおいしくありがたくいただいてくれたら、これほど嬉しいことはない。そしたらまた次のものを作ってあげようという気にもなるものです。神様がくださる成り行きというものも、それは私どもの心の需要として、神様が丁寧に料理を添えて私どもの前に差し出してくださったものですから、それをやはりありがたく美味しくいただいていくというのが一番の神様へのお礼でもありましょうし、いただいてくれることが神様の喜びともなるわけですね。そしてそこからもっと美味しいものが出てくるかもしれませんしね。とにかく成り行きを大切にいただいていくということが、神様がせっかく料理をして出してくださったその成り行きをいただくということになりますからね。神様も喜んでくださる。そしてそういう、まあ一回ポッキーではダメかもしれませんが、そういうことを何回も何回も繰り返していくうちに、神様が私どもを信用してくださるようになる。まあこの氏子はということでしょうかね。でまあ心安くしてくださるようになる。そういうことの繰り返し、積み重ねの中に神様のご信用もいただけれるというのではないでしょうかね。ですからまずは私どもがその成り行きを、神様のあつらえものだ、神様が私のために料理して出してくださったものだとして大切にさせていただく。そこから思わぬ事柄の展開も起こってきましょうし、まあ、様々な事柄へと移ってまいるのでしょうね。そのためには一つには、教祖様が成り行きを大切にするとはおっしゃっておられませんけれども、何事も神の差し向けという表現がありますね。これは教祖様がそう言われたのではなく、神様が神様のお知らせとして教祖様にまあ託されたというのか、残された御教えのようですね。神様からのお知らせがあったと、何事も神の差し向けだと、いわば神様がそう、まあ何と言いましょうかね、約束をされたというのか、神様からのお知らせでしたね。これは教祖様が自らの信心の中に、何事も神様の差し向けだと実感されたのではないようですね。神様の方が教祖様に、何事も神の差し向けだぞと、まあ宣言されたようなお知らせですね。ここは で意味合いが随分違ってくると思いますね。教祖様の信心の体験の中からのことであるならば、それはまたそれまででしょうけれども、神様がお知らせとしてくださったということであるならば、そこに必ず神様の裏付けがあるわけですから、神様が保証しておられるわけですから、なるほど、何事も神の差し向けだとしていただいていく、そのいただいていくということが私ども人間のに課せられた、まあ、生き方ということになりましょうかね、信心の道ということになりましょうかね。そしてまた教祖様はそれこそ何かによらずと神様の仰せ通りにつかまつり候とおっしゃっておられますね。神様の仰せ通りに人間の側がつかまつっていくということが大切ですね。実は昨日はお夢をいただいておりました。それは私がその車でどっかに行って、車の中でしばらく時間があるから車に乗って、まあうとうととしていたのですけれども、止まってですね、そしたらゴツンと後ろからぶつけられた、いわゆる追突されたというようなお夢をいただいておりました。そして降りて行って、まあどうしたことかと、相手の人もぶつけた人も降りてきて、まあいろいろ話になるのですけれども、その中でもう一つ相手の人が何かしらあなたはがんだというようなことを言われるのですね。まあ何かそのがんだからなんですかね、早く病院に行きなさいか、何かしらその場を作ろうのか、何かよく分かりませんけれども、何かそんな感じでしたね。まあその場を早く収めたいというような感じので、そんなことがお夢の中でありました。で私はまあどういうことだろうかと、まあ神様というのか相手の人が癌だと言われた、何だろうかと今にして思いますと、まあ本当に癌なのか、いわゆる病気の癌ですね、なのか癌、いわゆる願いというあの癌ですね、その願いがかけられたものなのかという意味なのか、まあどっちだろうかと思っておりましたけれども、まあそれはそれで置いときますが、実は昨日娘のところに家内が行くと言いました。で運転してくださいと、そしてその何の気なしに行こうとしておりましたら、ふとまあ行く直前と言いましょうかね、に、あ、そういえば今日お夢をいただいていた、その車で後ろからぶつけられるというお夢だったと、ふと心にそれがよぎったわけですね。それで、あ、これはどうもなんかもしかして車で行って後ろからぶつけられるようなことにでもなるのだろうかと思うわけです。まあもしこれが私が運転をしていて何かにぶつけるということであるならば、注意して運転すればよいわけですけれども、後ろからぶつけられるというのは自分ではどうしようもないわけですね。そのある方などは交差点で止まっていて、飲酒運転の車がぶつかってきてご主人が亡くなられた、まあこれはタクシーですけれどもね、というようなお話があったりいたします。人からぶっつけられる、特に後ろからぶっつけられるというのはもうどうしようもない、避けることができないわけです。だからこれはもし運転していくのはいいけれども、何もなかったらいいけれども、もしそれでぶつかられて事故にでも遭う ことになったならば、神様がそれこそだから言ったじゃないのとでも言われかねないな。まあいわば神様の仰せ通りにもしかしたら後ろからぶつけられるぞという負い目であったかもしれないわけです。それをもしそれを無視して車で出かけてぶつけられた、そしたら神様からそれこそだから言わんこっちゃない、だから言ったじゃないのと言われかねないなというのが頭によぎりました。ですから車で行くのはやめました。やめて幸い3月の末頃にでしたが電車が開通いたしましたので初めてその電車で行かせていただきました。まあ車で行けば 2,30 分で行くところですけれども、電車だと乗り換えて1時間少々かかりましたけれども、まあそれでもおかげさまで安全に無事に行って帰ってくることができました。これなどもまあもし車で行っても何事もなく行って帰ったかもしれません。それは分かりません、分かりませんけれども、朝その朝ぶつけられる負い目をいただいていたわけですから、これはそれを無視するわけにはまいりませんね。無視したらそれこそ成り行きを大切にしなかったことになります。夢の中で教えられることもやはりこれも成り行きですからね。心の中に、運命の中に成り行きの一つです。その成り行きを大切にするということは、いただいたお夢でも大切にする、あこれは今日は危ないかもしれないからやめておこう、電車で行こうということになったわけですけれども、それがどうであるか分かりませんけれども、今は良かったなと思います。何事もなく無事に行って帰って今日の私があるわけですからね。その成り行き一つを大切にすると、そこからまた人生が変わってくる、まあ運命が変わるということでもありましょうね。神様がさまざまな形を持って教えてくださる、その神様がの何と言いましょうかね、おっしゃることをうまくこちらがキャッチして、その神様のお心に沿わせていただこうという生き方をさせていただく、その神様のお心に沿う生き方、成り行きを大切にする生き方、そこに初めて神様のご信用、ご信徳というものがいただけれるようになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。